それでは大研 MET さんお願いいたします。
はい、
はい、
大研 MET の布村です。はい、本来は平野と布村2人で、審査するんですけれども、今日ちょっと私が代表して、建築ラジオの方はお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、
はい、まずは今回の作品を通してのご感想をお願いいたします。
はい、キルコスは今回私たち2回目になるんですけれども、前回の300を超える案に比べたら今回はもう半分に減って、それでも150くらい の、はい、作品が出てきてたので、やっぱりどうしてもこう見ているときに分かりやすい、まあ、作品っていうのが目に留まる、まあ、それをまあ皆さんもきっとだんだんこう慣れてきて、そうですね、そういうプレゼンの仕方とかアイディアっていうのが増えてきたのかな、すごく見やすかったっていうのが今回の感想です、一番。で、お題もシンプルですんで、まあ、それに対していかにこう、なんでしょうね、うまくこう切り返してきたかっていうのがやっぱり今回、私が見てて、私がちょっと選んだ 3つ作品があるんですけども、それもいかにこううまく切り返してきたかっていうのが選ばれたと思います。
はい、
はい、
それでは一次審査を通過した作品の好評ですね、番号からお願いします。
3つあって、1つ目が5番、はい、きらめく煙突の湯、
はい、
そして16番、大きな余白と少しの不自由さ、
はい、
68番、呼応する飛膜の3作品です。
はい、それでは、好評お願いします。
はい、今回テーマがヒート&コールドということで、まあ、全体的に熱をこういかにコントロールするか、まあ、新しい手法を提案してきた、グループと、それから、まあ、熱をこうどう可視化するかみたいな案が目立ってたなと思います。で、その中で私は割とこう可視化する方のグループにの案がちょっとたまたま3つ選んだんですけど、1つ目のきらめく煙突の湯っていうのはまさにこのヒート&コールドのお題にこう鮮やかに答えた案なんですが、うん、温泉施設ですね。で、それすごくこう北海道の内陸部で、冬はすごく気温がぐっと下がる地域で、まあ、ここで自然に発生するダイヤモンドダストをこの温浴施設でもって、この自然現象を誘発するというか、まあ、それが風景にもなるっていう、まあ、その温泉っていう機能がありながら、まあ、それがもう自然現象を誘発して風景になるという、まあ、そのいろいろ、いくつもの、こう、アイデアが重なっていて、で、それが今回の、ヒート&コールドっていうのに、すごくうまく答えてるなと思いまして、はい、一つ選びました。
はい。
二つ目の、大きな余白と少しの不自由さは、はい、これはですね、ほとんどエクステリアの、ガーデンと呼んでいる大きな、まあ、何でしょう、ガラスハウスみたいなものの中に、ほぼほぼ地下に埋まったプライベートな空間があって、まあ、それがちょっとだけですね、テーブルの高さまでこう地上に出ているんですよね。で、その、なのでこうガーデンの中で見る、いるとそのプライベートな、地下に埋まった空間がまあ、ポコッとこうテーブルのように出てきてて、で、その使い方としては、ガーデンはほぼ、フリーな空間になってて、まあ、何をし、なんでしょう、食事をしたりとか本を読んだりとか、で、自由に使える場所になってて、で、それが、 なんか森の中にいるように、植物に覆われてるんですね。で、その逆にこう地下にの地下っていうのはプライベートな空間になってて、ベッドルームとか水回りがあって、おそらく、ね、ここで環境的に安定した部屋になっている、まあまあ、なんていうかすごく対照的な2つの場所しかないそういう住宅っていうのを提案してくださったんですけど、その植物を使ったアイデアっていくつかあった中で、まあ、一番なんでしょうね、爽やかですごくこう実際にこうあったらいいなって、まあ、思えたのがこれだったんですけど、はい、なんでしょう、2つが全くこう極端なあの空間なので、どっちもそれなりにこう暮らすには片方だけだとすごく辛いのに、両方あることでどっちもが良くなっているというか、まあ、地下 の, あの本当に外界からこう隔絶された場所も、逆にそのエクスあのガーデンの場所も、こうほぼほぼ外に放り出されたような場所も、逆 の, あの対照的な場があるからこそなんかすごくよく感じるんじゃないかなっていうのがあって、この、まあ、なんでしょう、熱環境が、まあ、植物によって可視化されているっていう、まあ、それがまたこうヒエット&コールにうまく答えてるし、すごくいいアイデアだなと思いました。
はい。
はい。はい。で、3つ目の呼応する被膜は、まあ、この熱環境を可視化するっていうのを都市に展開させたんですけど、まあ、こういう、なんでしょうね、軽い膜で作った大屋根を考えてくださったんですが、まあ、なんか大屋根案っていうのも結構いくつかあった中で、この呼応する被膜に関しては、その熱だったり、まあ、雨だったりする環境がその形態を変えるということが最もあのうまくできてるなと思いました。でそのな、まあ、素材がまあそうやってすごく可変性があるっていうことと、まあ、そういうのがあって、うん、このパースで出てるように寝そべってちょうどいいぐらいまでこう屋根がこう下がってくるってうねってる、まあ、それがこう過ごし方行為までを誘導するっていうのがすごくいいなと思ったのがこの案を選んだ理由ですね。
はい、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい。はい、ちょっと最初にお話したんですけど、やっぱキルコスの、はい、特徴としてそのたくさんある案の中から、まあ、パッとこう、選んでいく中でどうしてもこうやっぱり明快なコンセプトを示されているものをどうしても選ばれがちなんですけど、まあ二次審査ではこう皆さんのお話を直接聞けるので、はい、まあ、そこで新しい発見もあるだろうし、はい、それがまた楽しいので、二次審査では、そうですね、直接お話を聞いて、もしかしたら、こう、また違った、評価があるかもしれないんですけど、今回はこの3つを選びました、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
それでは最後に、今回のテーマの寒いと暑いについて、日頃どういうふうにお考えでしょうか。お願いします。はい、
ですね、私ね、工大の堀越研究室っていう、まあ、環境系の研究室の出身なんですけど、建築っていうものを、まあ、熱環境を制御する機能に特化したときに、最も小さな建築っていうのが、まあ、衣服だろうということで、まあ、そういう衣服を建築と定義した研究なんかも学生の頃やってたんですけど、最近のダウンってものすごく高性能じゃないですか。
はい、
軽くってあったかくって、
はい、
でこれをまあ建築の一部として考えたら、もう少もっとこうなんでしょうね。とにかく高気密高断熱でこう閉じてしまうようなまあ建物はまあ気持ちは良くないし、かといってやはりそのなんでしょうね、空調だとかを、じゃんじゃん使うのもおかしいなと思ってるし、まあ、そういうのもなんか突破口として一つないのかなっていうのを妄想してます。
ー。